せーの、番外フューチャードリーム。今週はですね、はい、窓を開けまして、うん、先週なくて配信23号の予定が22号です。
あ、22になるんですね、やっぱり。
これはそうですよね、そう言うんでしょうね。
そうなるんでしょうね。
先週どうしたんですか。
いやどうしたんでしょうね、
まあ責任のなすりつけ合いはやめましょうね。まず最初の前提として、多分ね、何も俺たち悪くないと思うんだ。
私もね、うん、いや私は前科があるからね、前科があるからいや私またなんかやらかしたかなと思って、先週こう先週の行動を押したボタンを、うん、いや押したよな押したよな、あれ終わってからこれ押したよな、これ押したよな、
でも、ね、ハイジャックってボタンを押して、うん、でレコードって押した、
うん、
でこのキャッチのレコードってボタンを押してハイジャックって押した、
うん、
戻したやった、
戻した
やった、
うん、
ファイルできてたもんね。
ファイルできてた、
うん、すいません、うちわの話をこのまま垂れ流しで、
ね、何が何だか
さっぱりわからないと思いますけど、でもね、先週機材もいろいろとちょっと調子悪かったんだよね。
ご機嫌斜めだったよね。
ご機嫌斜めでいろんなものがちょっと調子悪くてですね、
暑かったからだね、
うん、あとさらに輪をかけて僕らのトークも噛み合わなかったし、先週ね、
まあいつものことながらもさらに輪を
かけて ね、まあ、けてね全部がだから良くなかったんだよね。
そうだね、
まあ、クオリティ的に
クオリティ、
もう本当にね、もう正直とんでもない放送だったかもしれませんけども、
前週は失礼しました。
でもね、まあ、ちょっと後で紹介しますけども、うん、僕らもそのないとちょっと寂しかった
ね、
うん、
そうなんだよ。だからすっかりね、生活の一部になってるってことだよね、番外フューチャーもね。
なんだね、表にもいただきました、ラジオネームおじゃるんるんさん、
はい、
先週は番外の配信がなくて寂しかったこと、
あら、
すっかり週末の生活の一部です。
おじゃるんるんさんも同じことをおっしゃってる、私と、
ねえ
ねえ、
今週会ってほしいわ、
あらららら、
俺も会ってほしい、
そうだね、私も会ってほしい。
これは幻になったらどうなっちゃうんだろうね。あ、いいこと考えた、ちょっと待って、
うん、
俺ね MD に録音しとけばいいね、もし万が一ダメでも、
うん、
ああいいこと考えた。
お、麻生さんいいこと考えたそうです、うん、MD に録音するといいっておっしゃってましたね。そうそうそう、いつもね MD と CD を使って放送音楽をかけてるんですが、
それを使って
、
そうそう、
録音する、
いろいろな、まあ、裏の機材のいろいろ使い回しの影響でやってなかったことあるんだけど、
うん、
今やね MD に録音も同時にするようにしました。
予備というか、
うんうん、
何か起きた時を
これからそうしよう。
そうだね、う
ん、それをしてないのがいけないんだよ
でもほら、なんかないと成長できないっていうかね、
うん、
て
か、うん、根本的にほら、番外、どうせ番外だからっていう気持ちない
放送じゃないし、ね、
まあ、好き勝手にやってるだけで、もし放送されなかったら別に、まあ、あれかみたいな、別にスポンサーついてるわけでもないしただ、ね、大事なリスナーさんがね、これだけ寂しいって言ってくれてから、ちょっと真剣にね、
そうだよ、
ね、本当やっていかないと、ね、本当しのちゃんちゃんとボタンを押してくださいね。
あれ、やっぱそうなるの、
押してよ、俺ちゃんと指差し、あれだよ、いつもツイッターで、あ、ちゃんと見とこ、今ツイッター、なんだっけ、ボンボヤージさんがちゃんとね、
はい、
僕たちのためにね、
うん、
注意してくれるんですよ。
そう、大丈夫っていう感じでね。
あ、ちょっと待って、俺局のやつログアウトしちゃった。俺今自分のスマートフォンでチェックしよう。いつもボンボヤージさんが指差し確認してますかっていう
今週も指差し確認で頑張ってくださいっていうね。
そうそうそうそう、多分ね、あ、まだくれてないかもしれないけど、今ちょっとリプライ見てみようかな。今週の、ね、一人初めての方、ツイッターからメッセージくれたんです。あ、書いてるボンボヤジさん、今週も放送お疲れ様でした。先週の番外未配信は何か裏があるようですねその辺の事情を今週も配信で詳しくお聞かせください。あ、いつもの注意がない。
あ、多分ね、ツイッターだから、文字数の制限があるから、
そうね、この後の文字を僕は読み取らなきゃね、うん、だから絶対に指差し確認してくださいねっていうことですよね、はい、多分大丈夫だと思います。もしダメでも、さっき途中からMD ボンベイさん録音 しましたんで、時間はかかるかもしれないけど、うん、来週中までには配信できると思います、はい、 はい、どこまで読んだっけ、あ、オジャルヌンさんです。配信がなくて寂しかったです。さてオリンピックが始まりましたね、うん、夜中は涼しいこともあって起きている人も多いようです。あ、見てます？
あのね、昨日のサッカーは見たいなと思って、いやこの節電節電って言ってる世の中本当申し訳ないんですけど、テレビつけたままで寝ちゃいました。昨日
ダメじゃないですか。僕なんかもうあの、まあ、ここだけの正直な話ですけども、うん、なんかねあの最初はよく遅くまで起きて見てたんだけども、うん、睡眠欲の方に負けてきて、もう朝結果見ればいいやんなっちゃった。
ハイライトでいいとこ取りしてるからね。テレビだとね、で分かる、そうなっちゃう。
ビデオ撮って見ればいいやみたいにね、ごめんなさい、そういう風にちょっと、まあ、それを感情的にそうなっているのを理性で俺は節電に協力しているんだっていうのでこう納得させている自分がいる。
切り替えね、そう切り替え大事だけどね。
そうですね。知り合いに新聞屋さんの営業所で働く人がいて、うん、オリンピック開催の現在朝刊の届くのが普段より30分遅いそうです、うんうん、新聞屋さん忙しいんですよ ね、 そうだよね。でも配達はいつもの時間通り、自分が届くと普段に増して大忙しなんだそうです。朝当然のように手に取る新聞、今の時期は特に感謝しないといけませんね、ということで。そうなんだよ、
あのちょうどロンドン時差があるからもう最新のものを持ってこなきゃいけない、だから遅くなるんでしょ、
う
ん、
そう。クライマーサイだっけ、なんだっけ、よくあの新聞社があの新聞社にスポット当てた映画ってあるじゃないですか。新聞記者のことを描いた、見たことないですか？
ないです。
ないですか、うん、そういうのよく出てくるけど、やっぱり新聞の、うん、販売部長 と、うん、記事を書く側の、うん、何、政治部記者とかそういう記者同士でやっぱ喧嘩っていうか戦いがぶつかり合いがあるんでね、うん、すごいね。早くこう記事をよこさないと販売店の例えば困るんだ早く、うん、みたいな。お前がそういう記事を書くからこうやって部数が減るんじゃないかとかさ、まあ、いろいろせめぎ合いがあるんですけれども、うん、多分あの読者の方にね1分でも、1秒でも早く届けたい、うん、でもさらに最新の情報を届けたい、ね、うん、やっぱり電波媒体と紙媒体とのやっぱりスピードの差っていうのはどうしてもありますからね。
出てきちゃいますよね、うん、でもきちんとこのおじゃるんるんさんがお住まいの地域はいつも通りに届くんでしょ、うん、すごいね。
でもしのちゃんはさ、ゴトーンとかさカトーンって音は聞かないんでしょ？聞いてんの最近は？どうなの正直に。
カトーン、カトーン、
うん、ゴトーンとかさ、人によってやっぱ音が違うんだよね。
新聞が入ってくる音ですか？
そうですよ。
最近ね、あ、そう、あの今まではフリーペーパーが入ってきてたでしょ。
それは誰でも入ってるって、うん、無料だからそれは、はい、
フリーペーパーね、フリーペーパーが届く時間帯が変わったから最近ね、方のことも聞いてない。
うーん、ちょっとね、まあ、番外だから言いますけど、ちょっとリスナーの皆さん、なんとかしてこの目の前のシノに新聞を読ます方法ってないですかね。いいんですかね、新聞読まないでラジオの仕事しててね。どう思いますか？
新聞は買ったんこおとんじゃなくて自分で買ってます。
あ、買ってるって意味が分かる。え、買うの？いちいち。
あの、まだ契約をしていないので自分で買ってる状態です、自分のコンビニで買って読んでる、うん、
めんどくさくない？
でもまあまあそのうち契約はしたいなって思うけど、今は
契約した方がいいと思いますよ。
今は、あ、今日はこれ読もう、今日はこれ読もうっていう感じで自分で買ってます今。
じゃあ読み始めたんだ。読み始めたの？
読み始め、まあ、今日はね、あのスタジオの新聞ちらっと見ましたけど、
多分そういう契約とかしないとこういうメッセージの気持ちとかわからないと思うんだよね、
うん、そうだね。
しのちゃんが読んでも全く説得力がないと思うんだよね。忙しいですよねって言ったら取ってねえじゃんみたいな、
うん、そうだよね、
うん、だからザトーンとかトーンとかこう、ね、こう入れていく音でこう忙しいんだなとかも分かるんですよ。
あ、ストーンって入った、あのスピードも速く入っていく、
今やっと気づきました、この話の流れとか。
いや、音、
あ、だから多分新聞取ってないから分かんないと思うんですけど、
その人のポストの音だと思ってました。
ああ、うん、ぜひね経験するといいですね。
わかりました、
う
ん、
契約した方がねいいと思いますよ。毎日朝こう起きたら見れるようになりますね、うん、あのそのやっぱりテレビでは伝わらない掘り下げたものが分かりますから、
うん
うんうん、
その書いた人の 意見なども入ってるわけですよね。
書いた、まあ、記者の意見っていうのももちろんコラムを読むのね。コラムもだから新聞読まないか分かんないと思うけど、コラムとその報道事実を描写、あの伝えてるのと両方あるから、事実の方はいわゆるその取材対象者に取材した第一情報はそのありのままに出ている、
うん
うん、でコラムはその新聞記者が思ったこととか有名なそのジャーナリストの方が思ってる考えとかが載ってる。でそれを反対意見賛成意見っていうのを両方こう読み込むことによって、その自分の中 の, そのコメントに生きてくるから、
うん、
自分の考えも生まれてくるし、
うん、まず新聞をまず必ず読んだ方がいいっていうのはコラムだっていうのは聞いたことあります。
俺もだいぶ前からメール送ってるでしょ。見てないの俺のメール。お見てるよね。見てない、うん、書いてなかった。なんて書いてありました僕のメールに。
メール、
うん、あ見てないんだ俺は一生懸命送ってるのに。
いや、うん、メールいただきました。
なんて書いてありました。新聞を読みなさいって書いて、
うん、
でなぜ新聞を読まないといけないのかっていうのを一時本当はこんなこと説明しなくていいものを書いたと思うんですけど、
はい、
なんて書いてありました。
読むことによってなんだろう、自分の発信する意見、
そこに僕コラムのこと書いたんだけど、
もう一回うちに帰って読んでみます。
はい、はい、あのぜひ素直に受けてもらえてもらえると、はい、まずね俺の言っていることを素直にやってもらえると、あもう阿蘇なんてどうでもいいっていうレベルに行くから、そしたらもっと有名な方のいろいろね、あの意見聞いてやっていくと多分成長していくと思いますよ、はい、だからね、あのコラムのことも書いてますから、そう大事なんですよ。だからこの新聞の話はですね、しのちゃんには振りづらいんです。おじゃるるさん、あのこれ契約させる方法、前方があったら皆さんどしどし送って、しのちゃんにちょっとどんどんどんどん新聞読んだ方がいいよっていう、お母さんお父さんのようにちょっと注意してあげてください、はい。そしてラジオネーム横かなさん、
ありがとうございます。
前週は六本木ランディでフューチャースケープのリスナーの夕涼み会がありました。フューチャードリームのリスナーも多く集まりましたっていうか、あのスケープの中に一部このグループとして応援していただいているんだと思うんですけど、さもなんか対等のような。
そうだよね、上手な書き方されてらっしゃる、
嬉しいですけどね。おじゃるるんさん、ボンボヤジさん、コマパパさん、花ピーさん、そしてチャーチャー父さん、チャーチャー娘さん、
あ娘さんも、
娘さんもいらっしゃるんだ。でナトさんも元気な姿を見せてくれました。
あ嬉しい、
今日ねメッセージくれたもんね、うん、ナトさんね、美味しい料理を食べ、お酒を飲み、みんなで笑い、素敵な時間を過ごすことができました。
いいな。
写真がね、これあこれね、うん、あのボンボヤージュさんもそれに関してメッセージくれて、見て、そうだよねきっと、違うかな、そうだよね、
そうだね、
これあれ見覚えない、あこれねおじゃるるんさん、
うん、
知ってる、あ写真して見たんです
か、写真は見ましたよ、
おじゃるるんさんで、うん、これあマルシェじゃない、これマルシェだ、マルシェの写、マルシェ写真見たことない、
いや写真はない、
だってこれで分かりましたね、しのちゃんはですね新聞だけじゃないです、新聞よりももっと大事なものをチェックしなきゃいけないのありますよ ね、 あね、それチェックしてないのがバレました。ここで
ホームページ、
フューチャースケープのホームページが裏フューチャー聞いてないんだ、
ホームページ最近拝見してないな、すみません、
いいんですよ、あのね新聞はね、あの取らないの許す。新聞見なくてもいいから、あのさっきの撤回する、新聞見なくていいから、フューチャースケープのホームページと裏フューチャーは聞いた方がいいよ絶対に、はあ、最近勉強してる話し方関連の、昔のメールに俺確かなんか書いたよね、
1日30分
30分でいいからって、あれだよね、結構サボり癖やっぱなる、言わないとね、最近ほら言わなかったじゃん俺、
うん
うん、もう言うのやめようと思って、でもやっぱりどっちが言うのと言わないの、
どっちだろう、
どっちの方がいい、うちの娘にはもうね分かるまで言うんだよね、
うん
うん、やっぱり分かなんで困っちゃうから、すごい、
どっちだろうな。もう親だね、父親心だね、
そうね、あのいいから新聞見なくて。そっちをぜひ最初に見てください、はあ、出てるよ、 これ多分絶対そうだ、おじゃるみるさんだと思うんだよね。
写真切れてるのがもったいないな。あ、つながる、
うんうん、そうそうそう。あれ隣の方誰だろう。これね、ボンポヤジさんが送ってくれたんだよな。ありがとうございます。あ、卒業証書マルシェって書いてあるじゃん。ほら、みんなで送ったんだ。おじゃるんるんさんの娘さんね、この番外フューチャーを初めて聞く方に言いますと、 FM 横浜のフューチャースケープというね、本家の番組があります。その、表の放送、まあ裏もそうなんですけども、 FM 横浜のフューチャースケープの番組の、AD をしているのがマルシェといってですね、おじゃるんるんさんの娘さんなんですよね、はい。この度ご卒業ということでみんなお祝いしてますね。
あの毎回こうおやつをね、作ってこられてね。
そうなんですよ。で、先週の日曜日、東京のカフェランディで FM 横浜フューチャースケープリスナーによる夕涼み会が催されました。その前日、7月28日をもって番組スタッフを卒業した AD マルシェの卒業サプライズでは、ニックネームの名付け親であるチャウチャウ父さんから卒業証書が授与され、そうだ、チャウチャウ父さん、そうな、名付け親なんだよな。感動的な展開でした。サプライズやったんだ
ね。必ずつきものだね。
うん、会場には結構な人数が集まり、ラジオネームとアイコンが書かれたネームプレートを首から下げて、初めての方や1年ぶりの方、5月のケントローさんとの食事会でお会いした方とも再会することができました。以上、簡単ですが報告終わります。だって行きたかったな、これ。
これね、朝さんもお呼ばれされてて、
そう、スカイプでも、ね、時間帯合わなくてダメだったんですよ、うん、そうなんですよ。俺ね、もしかしたら秋っ子行くチャンスあるかもしれないんだよな。実はまたちょっとぼちぼちまたあの執筆活動を始めましたんで、それがもし形になればまた行く機会が増えるんじゃないかなと思いますけどね。
今回はどんなタイトルと
言いますか。それはまだ言えないですよ。
まだ言えないの。
だってオフィシャルにまだ言えないものです
から。どんなジャンルっていうか。
あ、ジャンルはまたそういうコミュニケーション関連のものになると思いますけどね、は
い、交互期待ということで。
そうですね、はい。これあと、そうそう、今日チャウチャウ父さん、チャウチャウ父さんの俺表のね、
うん、
せっかくいただいたの読めなかったんじゃないの。
あ、そう、時間がなくてね。
結構ほら、やっぱ11時以降に雪崩のようにメールをたくさんいただいて、なかなかチェックできないんですけどね。 AD がいると整理できるんですけども、なかなかあのギャラいらないから AD やりたいって人もしいたらね。
そうだね、
そういう人いい。そうなんだ、いるのかな。募集したら来るのかな。ギャラはっていうか、逆にギャラもないし何もメリット、まあメリットを何か見出してくれるんだったらね、やってみる。なんか募集、ギャラは出せませんけども、フューチャードリームの AD をできる方もしいらっしゃれば。
放送業界に興味を持たれているあなた。
ギャラはありません、出せません。もうスポンサー含め、スポンサーがさらにもう一社つけばね、スズメの涙ほど出せるかもしれないですけどね。なんかすごいあのリアルな話をしていますけど ね、
はい。そうね、この時間帯ってことですよね、この時間帯にいらっしゃる方は。
そ、
ね、
まあ、それもちょっと検討っていうか、まあちょっとまあ、今ちょっと番外で言ってますけどね、うん、どうだろうな、旭川でいるかな。まあそれまたちょっとお湯を考えましょうか、
はい。
チャウチャウ父さん、
ありがとうございます。
私のルール、それはご飯を残さず食べることです。
そうだ、私も小さい時からそうでした。ご飯は残さないで食べなさい。
農家の生まれ。
農家ではない。そうないです。農家ではないけど、ご飯を出されたものは全部食べなさいって育ちましたね。
うちの両親も農家の生まれなんで、うちの両親は山梨の農家生まれなんで、ご飯残さずに食べろって教わって、それをやっぱり聞き続きますよね、うん。で、僕の嫁さんも農家の生まれなんで、やっぱりそういうふうに教わってきて、うん、ご飯粒一粒まで食べるようにと、うん。で、チャウチャウ父さんは、おじいちゃん、祖父からの教えです。昔大正時代、貧しい時代に育った祖父、
うん、
戦中食べるものがほとんどなかった母からの教えです、うん。祖父の食べた後の食器は犬も舐めないと、おばあちゃんが言っていました。おかげで私も食べ物の好き嫌いをなく残さず食べるように育ちました。そして今では70キロオーバーですそれはちょっと違うんじゃないかなって思いますけどね。
そのせいにしちゃダメだよ。
あや、チャウチャウ父さんも僕と同じようにコンビニエンスストアでせめて何か食べるときには、460キロカロリー以下という、ね、うん、ルールを守るといいんじゃないでしょうか ね、
ね、
あれはロングブレスダイエット。ロングブレスダイエット分かりました。分かりました。先週ついていけなかったじゃないですか。
ついていけなかった、はい。
今は分かります、
はい、大丈夫です。
今大丈夫ですか、
はい。
最近少し食べるの控えないと思いつつついつい食べちゃいます。
そうなんだよね、うん、ついついついついなんだよね。
メタボは気になり、とっても気になるチャージお父さんでしたということで。
でもお会いした限りそんなに
気痩せするタイプなのかもしれないね。
あ、脱いだらすごい気痩せ、
うん、気痩せするタイプのねロングブレスダイエットですよやっぱりね三木亮介さんちょっと習うしかないですね。そしてこちらは凡人さんからもね、裏宛てに来てまして、
ありがとうございます。
番外宛てに、おお、さて先週は寂しい1週間でした。
あら、ちょっと皆さん、ね、
番外がないと寂しいです。今週は無事放送されることを願ってます。私事ですが夏風邪ひいてしまい、毎日喉に咳に悩まされています。何か良い対処法はありませんか。
はい、もう今ならしっかりご飯を食べる気ないけどしっかり食べて体力温存っていうのも必要じゃないですかね。特にほら凡人さんのお仕事柄今一番忙しいじゃないですか、うんうん、だから休むに休めないと思うんですよね。風邪ひかれてても
一回の、いや、の咳ひどいとどうだろうな。まあまあやっぱり一回もう症状出ちゃったら、うん、やっぱりお医者さん行くしかないですよね。
注射打ってもらうとかね。
ちょっとこう効きそうだなっていう時だったら、うん、トローチを舐めると治るんですよね。やっぱの、うん、
初期症状ね。
初期症状の時にもすぐね、うん、僕の場合はトローチを舐める、うん、と、蜂蜜かな。蜂蜜入りの、ラム酒のホットミルクとか蜂蜜入りのなんかジュースを作って飲むとか、うんうん、危ないなっていう時にやる。
私もいい、ね、あ、これはひどくなりそうだなと思ったら首にタオルを巻いて寝ますね。とにかく喉を温める。それで全然違いますからね。でもあくまで麻生さんおっしゃってることも私が言うことも初期症状、あ、やばいなって思った時のことなので、ね、凡人さんぐらいになっちゃうと、うん、
なっちゃったらもうすぐ病院に行くしか思い、ね、ないかもしれない。
あとビタミンをしっかりとって、
うん、そうだね、
かな。
ぜひちょっと ねこれからぐっとね、もうお盆過ぎたら本当ね逃げ足早いですから、季節の変わり目もうあっという間に来ますからね、はい、気をつけてください。そしてスクローさんから番外に
届
いて
ます。もう、ね、表もありがとうございました、うん、
カリスマリスナースクローさん。友達と三六のスナックに飲みに行くときにルールがあります。
どんなルール
、うん、なるほどね、うん、万が一気に食わないホステスが席に着いたら、眼鏡を触ったら10分後に退室。なるほどね。
あのサインみたいなやつ。
ああ、例えばこう僕がこう座りますよね、うん、スクローさんと例えばこう座って、うん、よし飲むかとかって話して、しのちゃんこう来るよね。
あら、いらっしゃい、今日も来てくれてありがとう。
僕がこうやってメガネを渡したらごちそうさまでしたって言って
あれもう帰るの、
やべ、思い出した、そういえばって言って出ると感じじゃないですか。あ、10分後に退室って書いてるから、まあ多少話してから出るんだね。あ、じゃあ
これ書いていいの。
いや、だからチャームチャージだけ寄付するって感じじゃないですか。1500円ぐらい寄付して、うん、損切りみたいなもんですねきっとね。
いいな。
おしぼりで顔を拭いたら20分後はレベルがあるわけだ。
ああ、
ちょっと話してみて、うん、あ、ちょっとやっぱまずいねってことだったら20分後におしぼり拭いたら、
メガネが10分後、おしぼりが20分後、
う
ん、
携帯やスマホの話題をするようにしたら30分後に退室とか決めています。
これこのサイン言っちゃっていいの、スクールオーズさん。
番外フューチャー聞いてるホステスさんっていないでしょ。
ああ、確率低いね。
もういないんじゃないですか。36でもしいたらすごいですね。もしかして、あなたも番外聞いてるのなんてなったらね。
なったら嬉しいけど。
嬉しいけどね。
嬉しいけどどうなんだろう。
スクールさんね、もう入れなくなるよね。
ね。
うん。スクールさん多分有名人だと思いますから。
そうだよね。はい、いや、でもこれ聞いちゃうとね、別にホステスさん関係なく普段話をしていても、何気なくメガネ触られたら、あ、私のこと嫌なんだと思っちゃうかもしれない。
なるほどね。まあ、でもほら、そのホステスといっても、まあ、確かにこのプロ意識を持ってね、よく銀座のホステスから全てを学んだみたいな本に書いてあるように、プロ意識を持ってやってる方もいらっしゃるかもしれないし、やっぱり値段なりのサービスっていうところもあるじゃないですか、正直。そこのね、こうどこで納得するかですよね。
そうですね。
例えば1000円ぐらいのチャームチャージでそこまでね、こう、なんだろう、話をこう盛り上げてくれるっていうのを期待していいのかどうのか、うん、まあ、大抵は自分が行って盛り上げるのも僕も多いですけどね、行ったらこっちが話して終わるっていう。
でも あ話を聞いてほしい人にはいいかもしれないね、
うん、僕はどっちかっていうとあんまりねプライベートで話さない方ですからね。
うん、そうなんだ。
そうですね。
だって皆さん、
しおちゃんはなんかルールあるんですか？自分の中に決めているあの、まあ、ルールだけ聞きましょうか。守ってるルールじゃなくていいんで。とりあえずはルールがあるんですか？なんか
ルール、お財布に関するっていうかお金に関するルール結構皆さん持ってらっしゃるかもしれない。これね前もお話ししたことあるんですけど、自分が生まれた年の五円玉を常にお財布の中に入れておく。
験担ぎですかね、それルールというかね。
験担
ぎですね。他になんか生活上のルール、そのルールっていうのはないんですか？自分で
生活上
もう無法なんですか？無法なんですか？
小さい頃はね、やっぱりテレビ、もうテレビって今でこそ一部屋に一台っていう世界でしょ。昔は一家庭に一台だったじゃないですか、
うん、
だからテレビのチャンネルの主導権は父親でしたね。
うーん、
もうルールっていうか決めたわけではなく、
それ、白河家のルールか。
そう、自分の家の中のね、
家の中のルールね、
うん、ルール。
テレビをこう父親が見るっていうのは意外と多いでしょうね、
うん、テレビのチャンネル権は父親、
チャンネル権ってなるね、
うん、常に NHK だったね。
そう、話をまた戻すと、うん、自分の中に決めているルールってなんかないんですか？
自分の中で決めているルール、うん、
自分の中に決めているルールってないんですか？
自分の中で決めているルール、
まあ、僕はそのコンビニでカロリーを必ず見るっていうの、
うん、
あるいは料理出されたら必ず匂いを嗅ぐとか、 ないんですか？なんか特にないですか？
いや、まあ、先ほど言いましたが、出されたものは全部食べなきゃいけないっていう念に駆られる。でも最近はどうしてもね、ごめんなさい、うん、
例えば僕からメールが来たら3分以内に出すとか、そういうルールはないんですか？できてないんですか？まだ
それはまだないですね。 まだないね。
あるいはこう人によって3分以内に出すとかいうルールがあるんですか？
人によって
そういうのある、そういうのもある。
いや、ないないない、
特にないんですか？
特にない。
見た気分で返すというルール、
気づいたら返す、
気づいたら返すみたいな。腹が減ったら物を食べ、眠くなったら寝ると。なるほど。まあ自然に基づいたルールという。
自然に逆らわず、
逆らわず、自分の感情に逆らわず、
逆らわず。
ああ、なるほどね。僕なんか例えばこうよくイベントで結婚式の司会とかやったり、二次会でこうイベント やったりする時あるじゃないですか、
うん、
で必ず盛り上がる時にじゃんけん大会ってありますよね。
ありますね。
でじゃんけん大会の時に僕がやる時は必ず、敗者復活ルールっていうのを作りますね。
敗者復活、
うん、
あ、聞かないですね。
だいたい例えば100円玉で、50人いたら、
うん、
4900円自分にあるのか、うん、全部自分の100円と合わせれば5000円になるじゃないですか、うん、で最後に、頂上までたどり着いた2人がこうペアになった時に、うん、敗者復活戦をやりますっていう、必ず。でその時に、4900円をそこで出せる人は参加できるというルールにしてるんですよ。
敗者復活の参加費が4900円、
うん、そう、その時まで貯まってきている、
うん、
でその金額と同じだけを出せる人は敗者復活できるってやると、その、まあ、若い人はやっぱりほらなかなかすぐポンって出ないけども、うん、そこで分かってくれるさ、旦那道を貫けるさ、課長部長職のようなもうね偉い方なんかはこう乗ってくれたりとか、あらかじめちょっと仕込んだりもするんですけどね。
あ
のこう敗者復活戦で、うん、もし誰も手を挙げなかったらちょっと気前よく出してくださいよって言って、うん、
それお客さんにですか？
そうそうそうそう、お客さんとかだって参加みんなそうじゃない、
うん、
二次会メンバーとか、
うん、
そうそうそう、でこう、ああじゃあ俺 やるって言ってもらって
盛り上がるよね。
すごい盛り上がるんですよ。
そうだよね。
そうするとだって総取り1万円ぐらいになるんだよ、
うん
うん、そうするとで、ね、ギュワーってヒートオフして、これはまあ僕のじゃんけん大会を盛り上げる時のルールですね。
ああ、
うん、なんかないですか？またこうやって振るんですけども、こうやって例えを出して、
そうそうそう、
しのちゃんの引き出しを。
結婚式の司会をする時は必ず決まったハンカチを持ってきます。
おお、あるじゃないですか。
あった。麻生さんに例題出してもらって思い出した、ポンって思い出した。でそのハンカチっていうのは私が元からお世話になってる方がご出産されて、その出産祝いに出したタオル のメーカー、ブランドメーカーの、そのハンカチちょうどたまたま持ってたから。
じゃ絶対結婚式お祝いごとに出席するときにはハンカチを持っていく、その決められたハンカチを持っていくというルール、
うん、今のところはお仕事の時だけだけど。
うーん、うん、 仕事以外、あ、仕事だけのルールにしてるんだ。
仕事以外、うん、仕事だけのルール。なんて言うんだろう、うん、これを持ったからどうこうではなくて、うん、その先輩が指定してきたブランドのものだから、うん、なんとなくこれ見て頑張ろうっていう。
なるほどね、うんうん、まあいろいろね、皆さんたくさんルールいただきましたけれども、報道関係でも実はね面白いルールがありまして、
報道関係、
まあ、特にオリンピック関係のことを言うと、まあ、知ってる方多いかな。結構あの報道、あの新聞などにも出ていましたけれども、うん、新聞だったかな、ごめんなさい、雑誌だったかな、ちょっとどう忘れちゃったな。報道番組見ていて気づいたことありません？オリンピックのニュースを見ていて、テレビは見てんだよね、新聞は見てないけど。
テレビは、まあ、
テレビは報道は見てるんだっけ、
うん、
フューチャースケープのホームページと新聞は見てないんだよね。ドブラフューチャー聞いてないんだよね。その3つ以外は見たり聞いたりしてんだよね。
まあまあまあ。
そうだよね。でテレビ見てて気づいたことないですか？
オリンピックのことですか？
オリンピックの報道。何見てます？テレビのそのニュース。
ニュース。
うん、
ニュースは朝。
はい。
朝、夜。うん、割とそのスポーツのダイジェストっていうのも、まあ、
ね、
たら見ますよ。
なんていう番組見てますか？
報道ステーション。
報道ステーション見てる？
報道ステーション、うん、
報道ステーション見てて気づいたことないですか？
オリンピックのこと、
うん、
いや特に
ないですか、
うん、
ニュース9見てて気づいたことないですか？
あんまり気づかないな。なんだろ う,
うーん、あのですね、これ実は先週日曜日だったかな、サンデーモーニングでもお話ありましたけれども、うん、報道番組においてオリンピックの映像っていうのは1番組において3分以内って決められてるんですよ。
3分以内
だからこう何このその報道番組ね、この中継とかじゃないよ、うん、要するにニュースとかいう報道目的の番組ではそのオリンピックのその映像とかを使えるのは3分以内っていう決まりがあるから、一番見たいところ、例えば柔道とかそのサッカーとか流れちゃったらその他の競技の方が流れなくて、うん、それ以外こう もっとその話を膨らまそうと思ったらその映像を使う前に模型とか使って、サッカーでここでこうなりました、ああなりまして、ここでゴールしたんですね、そんなのいいから早く映像を見せてくれって思うんだけども、模型とかその人のしゃべりでつないで、それで映像はもう3分以内っていう決まりがあるんですよ。まあ多分いろんなこう商業的なほどのあるんじゃないですか、
その一番組で3分以内。
そう、3分以内。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
そのいろんな模型出てくるじゃないですか。
まず試合の映像を見せろと思うでしょ、うん、でも模型が出てくるのは3分以内っていう縛りルールがあるんですよ。
それでどうつなぐか持っていくかの、
そうそう、膨らますために。そうなんです。
あ、そうなんだ。
でもね、なんかその業界では裏技があるらしくて、俺まだ見てないけども、なんかその要するに報道番組では3分以内だから、
うん、
じゃあバラエティ番組だったらいいんじゃないかっていう考えがあって、もしかしたら例えばさ、スマスマとかにいきなりオリンピックの映像たくさんバーンって出てくる可能性もあるよね。
縛りがないから。
縛りだって報道番組では3分以内だから、
うん、
そうそうそう、だからなんだろう、バラエティ、
バラエティ、
なんだマツコデラックスとかさ、わかんないけど、
あの人大好き、
あいうとこでは多分弾丸流していいんじゃないの。
歌番組とか、
そうそうそうそう、歌番組とかさ、そうそうそう
そう、なんだ、
あの時だから女子のアーチェリーの銅メダルっていうのもそんな流れなかったし、うんうん、そうですね、スペインがサッカー予選敗退っていうのも出なかったし、そうなんですよね。でも3分って決まりがあるんですよ。
そうだったんだ。だからああやってお金かけてこう模型とか作るんですね。
そうなんですよ。
あの模型よく作るなと思って見てました。
あれはだからもうそういう縛りがあるからなんですね。
なるほど、そうだったんだ、
まあ、まあいらないルールですよね、まあ、多分そのお金が絡んでるんだと思いますけどね、
うん、
まあ、世の中にそうやっていろいろなルールがあって、こう裏を見ると面白いですよ
ね。え、目線を変えると面白いですね、
まあ、目線、そうですね、うん、まあ、目線を変えて気づく人もいれば、多分新聞とかそういうの見ないとそう気づかないと思いますんで、本当かね、しのちゃん、はい、僕もだって取材して知ったわけじゃないから、一時情報でテレビとかその新聞とかで知った情報ですからね、なんかこう引っかかって、うん、はい、あと僕ね、あのスマートフォンではメダル取るとこうメールが来るようにしてるんですよね。メダル取ると
日本人選手が、
いや日本、まあ、特に日本人選手とかね、
うん、
そうなんですよ。僕のとこにはもうすごい、速報ニュース、速報ニュースっていうのはボンボンボンボン来るように、昨日の午前2時53分にね、あの2対0でブラジル勝ったっていうのでね、うんうんうん、こうやってもうポンポンポンって来るようにしてますけどね。はい、
朝日ニュース、
速報ニュースが来るようにしてるんでね、それでちょっとチェックするようにしていますけれども、はい、ということで いろいろなルール、今週もねたくさんメッセージいただきました。ぜひ番外フューチャーの皆さん、しのちゃんが新聞読むようないいアイデアがありましたら、お待ちしております
今なら何々キャンペーンとかね、今だけとかそういうのには弱いですよね。
そうね、だから近所のさ販売店さんに俺アイデア出しておいてあげようか。なんかこの物を送ったらここの人多分新聞取ると思いますみたいな
商品券つきます、
商品券ついたな、うん、あでも新聞よりもやっぱあのホームページとあれ聞いた方がいいよな、これは重要かもしれない、ね、う
ん、あれね
うん、そうね、だってさあのね共通言語が欲しいんだよね、しのちゃんとね、共通言語が。この間ね、そう俺閉めようと思ってもだんだん話し始めちゃったけど、あの人が あの人がコラムで書いてあった、あの三谷幸喜さん、
お
三谷幸喜さんって今何屋バタフライっていうあの舞台、あの全国ツアーっていうか全国で展開してるんだよね、知ってる？何屋バタフライって。
何屋バタフライ？
あのアンパンマンの声の人なんだっけ？
戸田恵子さん。
戸田恵子さんの一人舞台なんですよ。で一回上演して今あのブラッシュアップしてあのリニューアルした何屋バタフライっていうのやってると思うんですけど、でね三谷幸喜さんがいろんな人と仕事をしていて、一番やっぱ仕事がやりやすいのは共通言語を持ってる人と。で共通言語がないとなかなか難しくて、例えばこう役者さんに、こういうふうに何だろう、ここで、ちょっとあの辛いっていう表情をしてから立ち上がってくださいって言うと、
うん、
でもその辛いっていう表情をして立ち上がってくださいっていうのもこう顎を引いて上を向いて見上げてから立ち上がる人もいれば、うん、ちょっとこう左下斜めをこう視線をぼやっとした見ながらでちょっとなんか指を動かしながらさ立ってみるとかいろいろあるじゃないイメージが、うん、で三谷幸喜さんの中にもそういうこれだっていうのがやっぱあるんだけど、うん、細かく言ってしまうとやっぱりその俳優さんも生きないし嫌がるだろうから、ある程度の枠でこういう風にしてくださいって言うけどその他は任せるんだって、
うん、
だけど自分の中にやっぱイメージがあるわけじゃない、うん、でそれをやっぱ表現してくれないとなかなか共通言語がないからもどかしさがあるんだって。でも戸田恵子さんとはただこう 2,3 行こうやってこういうにしてくださいっていうこうとがきとかさあるいはこう伝えるだけで自分が思ってた通りの表現をしてくれる、
まあ、
共通言語が同じなんだって、表現の話題とかポーンっていったらもう知ってることがポーンってきたりとか、
やりやすいってことですよね。
そうそう、だからしのちゃんと共通言語を作りたい、
共通言語、
うん、共通言語が欲しいんです、共通言語です、
共通言語
で、その共通言語はですよ決して得意なものではないと思うんですよね、僕だけが知ってるとか、
うん、
そうですよね、
麻生さんだけが知ってる、または私だけが知ってるじゃダメですよね。
いや、そうですね、今言おうとしたのは僕がその共通言語を教えて言ってもあのその共通言語が決して敷居が高いものではないよねって言ってるの。
あ、難しいものではないよね。
でね、
うん、
で問いかけてるの、うんうん、どうですか、
そんな難しいものではないかな、
ですよね、うん、要するに共通言語は決して難しいものではないですよね、僕が言ってるのは、うん、例えば僕だけが知っている情報ではなくて、うん、要するに僕の共通言語というのはみんなが知っていること、
うん、
リスナーさんみんな知っていることがしのちゃん知らないこと多いじゃないですか。で僕が知ってるっていうのは本当にみんなが広く知っているあの新聞とかで出ていることですから、そこを共通言語にしたい。決してしのちゃんにあのレベルの高い政治経済の話とか俺だけが知っている世界あの催眠療法の話とかね、わかります、投資の世界の話とか闇の世界の話とか、あとは心理学の話とかそういうの共通言語を求めてないよね俺ね、
うん、
要するにだいぶそのみんなが知っているというところを僕共通言語にしたいんです。
随分手が、
つまり僕の共通言語というのはみんなの共通言語であり、まあ、放送だからリスナーとの共通言語、そこをやっぱできた方がいいと思うんですけども、はい、あ、そこでねリアクションしないとダメなの、これはまた話が別で、リアクション、しのちゃんもっとねリアクションを大きく、あと楽しくした方がいいと思います。それであのこういった時にうっさいなおじさんとかちょっと突っ込んでもらえたらね、うん、 黙らっしゃいとかね、
はい、それ
黙らっしゃいとかね、あのローソンで読んでるわいとかね、ちゃんと官能小説のところ全部一字一句読んでるんだからっていう、こう返しをね、うん、またどっかでこうしてこないと。
分かった、
うん、麻生さん官能小説知らないでしょみたいなに切り返しをしてこないと。
分かった分かった、頑張るよ、
うん、うん、なんかこういうとまた説教で終わっちゃってるイメージになって俺が悪者になっちゃうじゃない、やっぱりちょっと返してくれないと、あの悪者になっちゃうんだよね俺はね。
ああそうだ、先週そう幻になった先週の番外フューチャー、話かなり変わりますけど、
あなんか変わりましたね、
もう
急に、はいはい、
急にガラッと変わっちゃうんだけど、そう先週の、ね、番外宛てにエルガさんがメッセージくださいましたよね、はい、秋に来るまでに2人が好きな、あの車をプラモデルにして差し上げますっていう、
はい、
それもう一回言った方がいいなと思って、
もうねメールがないんですよね、もう
あの、はい、もう削除されちゃうんだ、
その曲で、はい、これしかないんですよねここまで、
あ本当だ、そうかそうか、ね、先週ね結局幻となってしまいましたんで、そう、
そうですね、
あのこれ配信第20、今週配信第22号でしょ、先週になるはずだった22号でしょ、
そうです ね、
ね、実はその私が前回やらかしたっていうのもね配信12号だったのね、
うーん、
だから2がつくとなんかあるんだね、
次はじゃあ32号ですね、
32号でなんかあるかもしれないね、
ちょっと32号要注目です、
要注目 で、
でしのちゃんが共通言語ができるか要注目です、
はい、
そしてあんまりこう言うと僕が悪者に聞こえちゃうんですけど、どこでこう切り返してこうなんつうの、これはまたね裏側の話ですけども、必ずこうなったらこうバランスを保つようなリアクションをしていくとこう救われていくんですけど、こういう演出ができるようになるかどうか、
うん、うん、こう期待で
そしてこう暗くならずに終われるかどうか、
暗くならずに終われるかどうか、
そうですね、どうしようかなこの締めをな
まあまあまあまあ、
いつもこうなっちゃうんだよな、
まあ、こうご期待ということでね、
そうですね、うん、はい、ということで今日は話がもう終わりでいいです ね、共通言語ができたらたくさん話をしていきたいと思います、じゃあ指差し確認をしながら終えましょうか、
はい、
じゃあ番外フューチャー終了です、また来週、
また来週、
また来週。